Good morning.
おはようございます。
I must confess that I've always been a bit wary of sermons about rejoicing in the Lord.
正直申し上げて、主にあって喜ぶと題するメッセージに対しては、私はいつも少し慎重姿勢でいました。
When Paul says, rejoice in the Lord always, again, I will say it, rejoice. It's easy for me to feel like he's commanding me to somehow generate the emotion of joy.
いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。このパウロの言葉に接すると、私はパウロが喜びという感情を生み出しなさいと私に命じている、そういうふうに受け止めがちだったからです。
Sermons on this passage can sometimes leave me with the impression that I must be doing something wrong as a Christian if I'm not experiencing a particular kind of positive emotion at all times.
この箇所からのメッセージを聞くとき、クリスチャンとして常に喜んでいる、常に前向きな姿勢でいないなら、それはどこか間違っているからだと言っている印象を受けることがあります。
But emotions generally aren't things that we have very much control over.
でも感情というものは一般的に言って自分で支配できるものではありません。
And when we do try to control them, we usually do so by trying to control our circumstances.
自分で環境を支配することによって感情を支配する気分になることが往々にあります。
I think we can see this human tendency quite clearly during the Advent and Christmas seasons.
で、その傾向はアドベントとクリスマスを迎えるこの季節により顕著に見て取れると思います。
If you ask most people what emotions they think should be connected to this season, I think that joy would be quite high on the list.
この季節に特徴的な感情といえば何ですかと聞けば多くの人がそれは喜びですと答えるでしょう。
But what kind of joy? The joy of being with friends and family, the joy of parties and gifts.
でもどういう喜びなんでしょう。家族友人と一緒にいることの喜びでしょうか。あるいはパーティーに行ったり贈り物をもらったりすることの喜びでしょうか。
These are real and good joys, and we should cherish them. I'm not saying that they're false.
実際そういうことで人は喜びます。それはいいことですし、大切にしなくてはいけないし、そういう喜びがまやかしだと言っているわけではありません。
But in the end, they are still joys that are based on our present circumstances.
でもそういう喜びは結局のところ自分が置かれている環境を前提にしています。
As a result, those who cannot enjoy these circumstances sometimes experience Christmas as a time of profound sadness.
そうすると、そういう喜びをこの季節に味わえない人がいる。そういう人たちにとっては、クリスマスのこの季節が深い悲しみの時となってしまいます。
The world says to be joyful at this time of year, but those without friends or family feel left out.
さあこの季節は喜ぼう楽しもうと世の中全体が浮かれているとき家族や友人がいない人は取り残されてしまいます。
For those who have experienced loss, such as the loss of a family member, this season can also be very bittersweet.
また喪失感を今味わっている人、とりわけ家族を失ってしまった人にとってはこの季節はほろ苦い季節になりうるのです。
We remember the joy of fellowship that we used to have with that person.
あの人と一緒にいて楽しかったあの思い出にこの季節苛まれてしまうのです。
But as we look at today's scripture passages, I want us to see that the emphasis on joy during the season of year is not misplaced.
でも今日の聖書の箇所から喜びをぜひこの季節に味わってほしいと思います。そして そのことを聖書が強調していることは間違っていないことを理解してほしいと思います。
Advent and Christmas really should be times of great joy.
アドベントとクリスマスのこの季節、それは大きな喜びに満たされるべきであります。
But the reason goes far beyond the joy of parties and reunions and gifts.
その理由はパーティーがあるから、あの人に会えるから、プレゼントがもらえるから、そういったことにあるのではないと思います。
The reason is because of what God has done, is doing, and will do.
それは、その理由は神様がなしておられること、そしてこれからなさろうとしておられることの中にあると思います。
Let's begin by looking closely at this short passage from Philippians chapter 4.
そのことを今日のフィリピの4章から短い箇所ですけども、じっくりと見ていきます。
Paul commands us to rejoice in the Lord. This should be our first clue that he is not talking about a general emotional experience.
パウロは主にあって喜びなさいと言っています。ですから一般的な感情の喜びをパウロは指していないことがわかります。
Paul uses phrases like in Christ or in the Lord very frequently.
キリストにあって、主にあって、こういう表現をパウロは頻繁に使います。
Now, by themselves, these little phrases aren't actually enough to tell us exactly what Paul means by them.
でも、この言い回しだけでは、パウロの意味することを理解するのは困難です。
But what's critically important is that we notice that they're there.
でも、この表現がここに記されていると知っておくことはとても大切です。
Try this. Next time you're reading a passage by Paul, read it with all the in Christ and in the Lord phrases.Then read it again. But the second time, skip over every instance of in Christ or in the Lord.
こういうことをしてみてください。パウロの書簡を読むときに、キリストにあってとか主にあって、この表現が出てくるかどうか注意して読んでみてください。で、その表現にぶつかったら、今度はそのキリストにあって、主にあってを飛ばして読んでみてください。
And ask yourself, did my understanding of the passage actually change when I skipped over the in Christ and in the Lord?
で、自分にもう一回この質問を問いかけてみてください。このキリストにあって、主にあってを飛ばして読んだときに、この箇所の理解が以前とどう変わっているかどうか。
In my own experience, the answer too often is no. This tells me that I haven't actually been paying attention to what Paul's really saying.It's as if he never said in Christ, or as if those phrases are just filler words.
私の経験から申し上げると、この飛ばして読んだ場合と飛ばさないで読んだ場合、その意味するところ、答えは変わらないんです。どういうことかというと、自分はパウロが言わんとしていることに十分注意を払っていなかった。キリストにあってと言って、いなかったように私はこの箇所を読んでいた。この表現が単なる美辞麗句だと思っていました。
So, now that we've noticed that Paul says rejoice in the Lord and not simply rejoice, what does this mean?
この箇所に喜びなさいではなくて主にあって喜びなさいとパウロが言っていることに今私たちは気がつきました。でもどういう意味でしょう？
I think one important clue is the three things that Paul connects to our lives as Christians in this passage, namely, joy, gentleness, and peace.
その解き明かしの鍵となるのは、キリスト者に宿っている3つの特徴にパウロがこの箇所で触れていることです。つまり、喜び、寛容、平安です。
So、in Galatians chapter 5, verses 22 to 23, Paul writes this,But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control.
ガラテア5章22節23節にパウロのこういう言葉があります。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。
Did you hear that?Our constant joy in the Lord, our gentleness that should be evident to all, and the peace of God that will guard our hearts and minds. From Philippians, Galatians tells us that they all come from the Spirit of God.
わかりましたか?主にあって喜んでいること、主にあって寛容であること、それはキリスト者すべてに見られることだと言っているのです。私たちの心と思いを支配する神様の平安も同様です。ガラテー書によると、それらはすべて神様の霊から来るものなのです。
Since this is the fruit of the Spirit, I find the image of a fruit tree to be really helpful.
御霊の実の話ですから、実がなっている木を想像すると、私は助けになると思います。
Imagine an apple tree. The apples appear on the branches of the tree.
例えば、リンゴの木を想像してください。枝にリンゴがたわわに実っています。
But which part of the tree needs water? Not the branches, but the roots.
でも水を与える必要があるのは木のどの部分でしょうか？枝ではありません。 根です。
This image helps me to remember that if we want the fruit of the Spirit, we actually need to focus on the Spirit itself, the root, rather than the fruit.
このイメージから、御霊の実を求めるなら、実そのものに注目するのではなくて、根、すなわち、源である御霊に注目すべきだと教えられていると思います。
Otherwise, we will be tempted to try very hard on our own power to be loving, joyful, peaceful, and so forth.
そうでないと、私たちは自分の力で愛らしく振る舞おう、楽しくしていよう、落ち着いていようと、自分で努力することになってしまいます。
We must instead cultivate the Spirit in our life. Only then can we trust that its fruits will come.
そうではなくて、御霊が私たちのうちにしっかりと根を下ろしていただくようにすべきです。そうして初めて私たちはしっかりと実をならせることができます。
But how can we do this? How do we cultivate the Spirit in our life? I think verse 6 of Philippians 4 gives us the key, trusting prayer.
でも、どうしたらいいんでしょう？どうしたら御霊が私たちのうちに根を下ろしてくださるんでしょうか？私はフィリピの4章6節にその答えの鍵があると思います。つまり、祈りに頼るのです。
Now, notice that Paul here actually assumes that our circumstances give us good reasons for worry.
このフィリピ4章6節を読むと、このパウロの言葉は、世の中心配になることがいっぱいあるんだということをパウロ自身が認めているかのようです。
But he tells us to bring our requests to God.With an attitude of trust and thanksgiving.
でも、どのような場合であっても、信頼と感謝の心から神様に願い事を携えていきなさいと教えています。
Now, trusting God with everything, even in the midst of difficulties, is only possible if we actually trust that God is Lord. In other words, not just a big, powerful thing, but one who As Lord has all authority.
どんな状況にあっても、どんなに苦しい時であっても、すべてにおいて神様に信頼する。それができるのは、神様を私たちが主であると認めているからです。ただ、神様は大きくて力がある方だという理解だけではなくて、すべての権威を持っておられる主と私たちが信頼しているからです。
Remember that Paul wrote to the Philippians while in jail. So his circumstances weren't the kind that we typically connect with joy.
パウロがこの言葉をフィリピの信徒に当てたとき、彼自身は牢に入れられていました。普通に考えて、喜びとは程遠い環境でした。
Yet he trusted in Christ's lordship, and he encouraged the Philippians to do the same.
それでもパウロはキリストが主であることに自分自身しっかりと信頼していました。そして同じことをフィリピの信徒にも勧めているのです。
And he says that this trusting prayer is what brings the peace of God that in Galatians he had called the fruit of the Spirit.
このようにして神様に信頼して祈ることによって神の平安がもたらされる。それをパウロはガラテヤの書では御霊の実だと表現したのです。
So in the same way as this trusting prayer brings the peace, that's the fruit of the Spirit, I think we can say that this trusting prayer brings the other fruit of the Spirit, joy and gentleness, joy in the Lord.
このようにして神様に信頼して祈ることで自分自身神様の平安を感じることができた。それと同じように寛容、そして主にある喜びも主に信頼して祈ることでもたらされるとパウロは考えたのです。
But why exactly should trusting prayer bring us joy?
でもどうして信頼すれば喜びにつながるんでしょう?
Is it simply because we feel better after telling someone about our troubles? Or is there something more?
心の内を人に話すことで気が楽になるから喜びなんでしょうか? それとももっと別なことを言っているんでしょうか?
To unfold the answer to this question, I want to return to the passage from Zephaniah that we read earlier in the service.
その答えを先ほどジャックに読んでもらったゼパニア書から見てみたいと思います。
Zephaniah prophesied in Judah in the century before Babylon conquered Judah and carried it off into exile.
預言者ゼパニアはバビロン捕囚によってユダ王国が流浪の民となる一世紀も前にユダ王国に起こることを預言したものです。
Most of this short book of Zephaniah is about the terrible judgment that God was going to bring on Judah because of its unfaithfulness. But the very last part, which is the part that we read this today, looks forward to a time when God will restore Judah to glory.
ゼパニア書、短い預言書ですけども、その大半は不信仰なユダ王国に神様がもたらす厳しい裁きを預言しています。ですが、今日読んでいただいたこの書の後半部分は、神様がユダ王国を再び栄光のうちに回復してくださるという将来を見据えた予言になっています。
At one level, Zephaniah's prophecies were fulfilled when Babylon carried Judah into exile, and then the Persians allowed them to return from exile.
ある意味このゼパニアの予言は成就しました。つまり、ユダ王国がバビロンによって捕囚の民とされペルシャ王国によって帰還したというもう歴史的な事実があるからです。
Zephaniah's prophecy looking forward to this time of great joy gives three reasons for this joy.
ゼパニアが将来を見据えて語る喜びには3つの根拠となる理由があります。
The first reason for joy is what God at that time of joy will have already done. So in verses 14 and 15 he declares,Sing, daughter Zion, shout aloud, Israel, be glad and rejoice with all your heart, daughter Jerusalem. The Lord has taken away your punishment. He has turned back your enemy.
その理由の一つは、まず神様がすでになさったことを根拠に喜ぶ喜びです。14節、15節。娘シオンよ、喜び歌え。イスラエルよ、喜び叫べ。娘イスラエルよ、心の底から喜び踊れ。主はあなたの裁きを取り除いた。あなたの敵を追い払われたとなっています。
When Zephaniah imagines that joyful day of restoration, he recognizes that it can only happen because God has already turned away the enemies.
神様がすでにもう敵を追い払われた、この認識があったからこそ、ゼパニアはやがて来る回復の歓喜をしっかりと見据えることができたのです。
The second reason for joy is what God is doing now. In verse 17, he says, The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves.
二つ目は、神様が今なされていることを根拠に喜ぶ喜びです。17節、あなたの神主はあなたのただ中にあって救いの勇士だと言っています。
When Zephaniah imagines that joyful day of restoration, he sees the mighty Lord is actually present now among his people.
力ある主が今まさに現在この時、民のただ中におられるから、ゼパニアはやがて来る将来、回復の歓喜をしっかりと見据えることができたのです。
And the third reason for joy is what God will do in the future.The rest of the passage is filled with the promises of what this mighty Lord who has turned away the enemies and who is present with the people will do.
3つ目は、これから神様がなさることを根拠に喜ぶ喜びです。この章の後半は、敵を追い払われた神様、そして今ここにおられる神様、そしてこれから働かれる力強い神様の約束で満ちています。
He willDelight in his people. He will rejoice over his people. He will bring justice. He will rescue the lame. He will gather the exiles. He will bring them glory and fame where they once suffered shame.
神様はこれからこの民を喜ばれる。これから民と共に楽しまれる。義をもたらされる。傷ついた者を助け、追い払われた者をこれから集めてくださる。地獄を味わった者たちにこれから栄光と名誉をもたらすと予言しているのです。
So Zephaniah does not simply tell the people to rejoice without giving a reason.
ゼパニアはこのようにして見てみると、わけもなくただ喜びなさいと言っているのではないことがわかります。
He doesn't even tell them to rejoice by trusting in the Lord without spelling out why the Lord's actions bring joy.
なぜ神様のなさることがもう見て喜ぶことができるのか、それを語らずして、 ただ主に信頼しなさいと言っているのでもないことがわかります。
Instead, he looks forward to a day when the people of God, returning from exile, will rejoice specifically in the Lord's saving presence in the past, present, and future.
そうではなくて、捕囚から帰還した民に対して、過去において、現在において、将来において、神様がなされるので救われる、そのことを特別に喜ぶ日が来る、その日を待ち望んでいるのです。
But what might it look like to reread this prophecy of joy as a Christian? How might it help us to understand what it looks like to rejoice in the Lord always?
では、今のキリスト者がこのゼパニア書の預言書をもう一度読むとき、どう読んだらいいんでしょう。いつも主にあって喜びなさいと言われている姿が何なのか、ここからどう理解したらいいんでしょう。
I actually think that the 13th century theologian and preacher Bernard of Clairvaux has given us a helpful framework for connecting Zephaniah's prophecy to the joy of Advent.
ゼパニアの預言とアドベントの喜びを結び合わせて考えるのに、13世紀の卓越した神学者であり説教者であったクレルヴォーの聖ベルナールの視点が有益と考えます。
Many of us are familiar with the idea that Advent and Christmas help us remember Christ's coming as a baby 2,000 years ago in Bethlehem. We call this Christ's first coming.
アドベント、クリスマスといえば2000年前ベツレヘムで緑子としてお生まれになったイエス様を思い浮かべます。これを私たちはキリストの最初の降誕と言います。
It's also true that Advent is equally about looking forward to Christ's coming again in glory.Sometime in the future, and we call this Christ's second coming.
そしてアドベントの季節にイエス様がもう一度栄光のうちに戻ってきてくださることを待ち望みます。それをキリストの再臨と言います。
But Bernard argued that there is a third coming of Jesus, and it happens every day. The coming of Jesus into our hearts.
しかしベルナールはキリストの第三の到来があると言います。それは毎日起きていることだ。つまり、私たちの心のうちにイエス様が毎日来てくださることを指します。
Now, Bernard himself pointed to John chapter 14, verse 23 as evidence. And there we read, Jesus replied, Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them. And we will come to them, or to that person, and make our home.With that person.
ベルナールはヨハネ14章23節にあるイエス様の言葉がそれを示唆していると説きます。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みますとあります。
But Bernard could have pointed also to numerous other passages in the New Testament, especially in PaulThey declare that through the Spirit, Jesus comes to and lives in the Christian.
ここだけではなくて、パウロをはじめとする新約聖書の御言葉には、聖霊というお方を通してイエス様がキリスト者のもとに来られ、うちに住んでくださることが書かれていると、ベルナールは主張します。
To take just one example, almost at random, Paul tells the Galatians that he is in the pains of childbirth.Until Christ is formed in them.
一つの例を挙げればパッと選んだ御言葉ですけども、ガラテヤ書4章19節にはキリストが人々のうちに形作られるまでパウロは生みの苦しみを味わっているという意味のことを語っています。
I think this image of childbirth is especially interesting at Christmas.
子が生まれるイメージをクリスマスに重ねてみるのは興味深いことです。
Now, Jesus Christ coming and living in us today is a different kind of coming than his birth in Bethlehem 2,000 years ago or his coming in glory sometime in the future. But it is no less real.
イエス様が私たちのうちに来て住んでくださるというのは、2000年前ベツレヘムでお生まれになったイエス様の到来とは異なるし、もう一度栄光を帯びて再臨してくださる、それとも異なります。でも異なっていても現実性に劣るわけではありません。
With Zephaniah then, we can look back in time to what God has done in Christ's first coming 2,000 years ago, taking away our punishment and turning back our enemies.
であれば、ゼパニアが主はあなたの裁きを取り除いた、あなたの敵を追い払われたと言ったときに、神様がすでになさった技を見たように、私たちも2000年前のイエス様の最初の到来に神様がすでになさってくださった技を見ることができます。
And with Zephaniah, we can also look at what God is doing today by coming to us and making his home with us, transforming us by the Spirit from the inside so that Christ is formed in us.
そしてゼパニアが見たように私たちも私たちのうちに住んでくださる御霊が私たちをキリストに似たものへと内側から変えてくださるとき今まさに神様がなさっておられる技を私たちは見ることができます。
And with Zephaniah, we can also look forward to what God will do someday by coming in glory to bring justice and restoration to his broken creation.
そしてゼパニアが見たように私たちも不完全な被造物に義と回復をもたらすために栄光を帯びてイエス様が戻ってこられるこの方にこれから神様がなさる技を見ることが期待して見ることができます。
The season of Advent is therefore a wonderful opportunity to meditate on these three comings of Christ in the manger, in our hearts, and on the clouds.
アドベントのこの季節はこのようにイエス様の3つの到来を黙想するのに良い季節です。貝羽桶の中に、そして私たちのうちに、そして雲に乗って来られる方に。
When we meditate on these, we have reason to trust in the Lord, no matter the external circumstances.
このように黙想することによって、周りに何が起こっていたとしても、確信を持って私たちは神様に信頼することができます。
Our circumstances this year may be ones of joy or ones of sadness.
私にとっての今年の1年が喜びの年であっても、また悲しい年であったとしてもです。
But I hope we can now see that the true joy of Advent is not the joy of good circumstances and the fellowship with friends and family, as wonderful as these gifts are.
良い年であったことや素敵な友人や家族に恵まれているのはそれはそれで素晴らしい恵みです。でもアドベントの本当の喜びはそこに起因しない喜びであることを今朝皆さんに分かってほしいと思います。
Nor are we being told to suppress any sadness that comes from what has happened to us or those we love.
また逆に自分自身や自分が愛する人に辛いことがあったとしてもそれを隠してこの季節を喜ぶことでもないことを分かってほしいと思います。
Instead, because of these three comings of Christ, we can trust in the Lord and therefore bring everything to Him in prayer, no matter what the circumstances.
そうではなくて、今日お話ししたイエス様の3つの確かな到来があるがゆえに私たちは確信を持って神様に信頼できるそして周りがどうであれ全てのことを感謝を持って祈ることができると思います。
And as we trust in the Lord and the Spirit forms Christ in us, the fruit of the Spirit's work is true joy in the Lord.
そして主に信頼することによって御霊が私たちのうちにキリストを形作ってくださいます。それによって私たちは御霊の実、主にある真の喜び、それを実らせることができます。
Let us pray.
お祈りしましょう。
Dear Lord, we thank you that you are not only God, but that you are God with us.
愛する主よ、あなたは単に神様であられるだけでなく、私たちと共におられる神様であられること感謝します。
We thank you that you came to us as Jesus Christ 2,000 years ago to take away the judgment against us and turn back our enemies.
2000年前、イエス様という人となって神様が来られ、裁きを取り除き、敵を追い払ってくださったそのことに感謝します。
We thank you that you are coming to us every day and making your dwelling within us.
そして毎日私たちのところに来てくださるイエス様、私たちのうちにあなたの住まいを設けてくださること感謝します。
And we thank you that we can look forward to your final coming in the future when you will make all things new.
そして将来あなたがもう一度来てくださる、そして全てを新しくしてくださる、その日が訪れることを楽しみに待つことが許されていることを感謝します。
We pray that during this Advent season we can be reminded that your coming is the true source of true joy.
アドベントのこの季節にあなたの到来こそ本当の喜びの源であることを覚えることができますように。
And we pray that through the work of your Spirit you would bring forth that true joy within us.
御霊の働きによってこの本当の喜びを私たち一人一人に届けてくださいますように。
In the name of Jesus Christ, our Savior, we pray. Amen.
私たちの救い主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。